うむ、今回は祓いの儀式という形で刃物の扱い方を教えていったが、お前自身の手応えとしてもかなり面白かったはずだ。さて、あとはまとめの知識や注意点だが、この儀式は切れ味の鋭い刃物を扱っていることを常々忘れないことだな。これをおろそかにすると怪我をするし危険だ。安全に気を配って行うといいだろう。次は刃物全般に関して。刃物が持つ切れ味というものは人の集中力を高めるし、払いの力も高まる。だから扱う刃物の切れ味が鋭いほどに力は高まり効率的だ。逆に切れ味が鈍いものの場合、それを補うための強い集中力やイメージ力を必要とするから効率が悪くなる。その意味でも刃物はよく切れるものを使うのが好ましいな。次は切り方に関して。自分に取り付いている悪いもの、黒い霧、悪意や敵意など対象を認識してそれを切り裂くという意識で行うのも悪くはない。対象を認識して刃を振り下ろせばそれだけであらゆる力を切り裂いていけるが、究極的には無心で振り続けるのが良いだろう。敵だとか味方だとか、そうしたくだらない概念を超えて、ただ切るということだけに意識を向けることができれば、最適かつ最高の結果が自然と導き出されるからな。正しい動きと意識を持って何十回何百回と振り続ければ、時折クリティカルの感覚が生まれ、周囲が一気に澄み渡るような感覚を覚えることがある。そうしたクリティカルの感覚を魂へと刻み、より良い動きが何度も再現できるよう意識して刃を振り下ろすといいだろう。正しい動きと意識で刃を振り下ろし、目の前の空間を切り裂いていけば全ての払いが可能だからな。言うまでもないことだが、悪意や邪念を持って振るのは NG だ。そうした気持ちで刃を振ってもろくなことにはならないし、思念に濁りがあっては意味がないからな。次は他の切り方に関して。動きに慣れてきたら水平切りや袈裟切りを行うのも悪くはないが、実際にはあまり意味はない。現時点では正面を切るだけで十分だし、これだけでこと足りる。こうした振り方は向きや角度はあまり関係がないし、むしろ慣れない切り方で動きがブレるくらいなら一つの技を極めた方が効率がいいだろう。あと刃物は可能な範囲で大きく振りかぶって、大きく振り下ろす方が影響を与える範囲は広くなり浄化が早くなるが、これは刃物を扱い慣れているもの限定にした方がいいだろう。刃物を使い慣れていないものが大きく振り回しても怪我をするのがオチだからな。次は規模に関しての話。こうした払いの儀式は国の規模だろうが世界規模だろうが基本的には同じだ。脳のメモリ使用は多くなるが、お前が認識できる範囲で切り裂くことができる。広いエリアのイメージが湧きにくい場合は地図を使うのも悪くないだろう。次は剣の達人について。払いの修行を積んでいなくても熟達した剣士はその剣さばき自体が覇者の力を有している。切っ先や刃に込めた気迫、鍛えられた肉体による鋭い振り下ろしはそれ自体が強力な力だからな。次は今作に関連する作品について。儀式で使う刃物に加護を与えるのに関しては、よろず魔道具夢の矢眠りの第一巻お守りの技法が役立つだろう。この技法は自分の持ち物をお守り化させて加護を与えるからな。今回使用した刃物をお守りにしておくのも効果的だ。 魔法使い入門2の第10巻キャリブレーションでは、絶対垂直や絶対水平などの正確な動きを学ぶことができる。これはあらゆる儀式に役立つ強化技法だ。いくら高度な呪文や所作を身につけても、動きが雑なら意味はなく、宝の持ち腐れだ。キャリブレーションでは、すべての動きを正確に行うことで、あらゆる所作や術を強化していく。覚えておいて損はない内容だ。呪いの防御全般に関しては、呪いや小町の第一巻、解除が役立つだろう。これは呪い解除の総合デパートのような作品で、解除の技法を複数紹介しているからな。興味があるなら一度学んでおくといいだろう。うむ、大体のことは話したから今日はこれぐらいにするとしよう。今回の儀式は内容自体は簡単に思えるだろうが、どこまでも練り込める奥の深さを持っているからな。朝の澄み渡る空気の中で祓いの儀式を行えば、悪いものを切り払うだけでなく、爽やかな気持ちで一日を始めることもできるし、慣れてくれば実際に刃物を持たなくても指を刀に見立てて振り下ろしたり、心の中でイメージの刃を振るうだけでも祓いを行うことができる。どこでも使用できる技というのはとても有益だ。あと今回は短い時間で祓いの儀式を行えるショート音源を用意しておいたからな。普段はそれを使うといいだろう。それでは今回の稽古はこれにて終了だ。次回はシンボルを使用した守りの技法を考えているところだが、このあたりも気が向いたらお前に教えるとしよう。